我が魂よ、主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。
我が魂よ、主を褒めたたえよ。主のうちにくださったことを何一つ捨てられない。
主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの一生を良いもので満たされる。あなたの若さはわしのように新しくなる。主はご自身の道をモーセに、その御業をイスラエルの子らに知らされた。主は絶えず争ってはおられない。いつまでも怒ってはおられない。
私たちの罪に従って私たちを扱うことをせず、私たちの咎に従って私たちに報いることもない。
天が地上をはるかに高いように、御恵みは主を恐れる者の上に大きい。父がその子を憐れむように、主はご自分を恐れる者を憐れまれる。
主は私たちの成り立ちを知り、私たちが塵に過ぎないことを心に留めておられる。
人の日は草のよう、野の花のように咲く。しかし主の恵みは常しえから常しえまで主を恐れる者の上にある。主の義はその子らに及び、主は天にその王座を固く立て、その王国はすべてをすべ治める。主を褒めたたえよ、主のすべての軍勢よ。御心を行い、主に仕える者たちよ。主を褒めたたえよ、すべて作られた者たちよ。主の治められるすべてのところで、我が魂よ、主を褒めたたえよ。それではここから、主は良いお方という題で、上野牧師がメッセージをいたします。
皆さん、明けましておめでとうございます。新年1回目の礼拝をこうやって愛する兄弟姉妹と共に捧げることができること、本当に嬉しく思います。今日は詩編の103編を選びました。デボーションノートが休みに入るときにですね、好きな箇所からメッセージをしてもいいっていうことになっててですね、僕いつも詩編からすることが多いんですけれども、今日はこの主を褒めたたえるというこのことをですね、皆さんと共に覚える時としたいと思っております。一節から二節、見てください。すいません、一節、我が魂よ、主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ、聖なる御名を褒めたたえよ。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。これ面白い表現をしてるなと思うんですね。魂に向かってですね、主を褒めたたえよとか、自分のうちにあるものすべてが皆を褒めたたえるようにっていうふうに言ってるわけです。私たちのこの体に詰まっているすべてのパーツが主を褒めたたえるようにっていうふうに言っているわけです。細胞に向かって、心臓に向かって、肺に向かって、おい、主を褒めたたえろよって、そんなふうにも言っているように聞こえるんですよね。主を褒めたたえるということは礼拝をするということであります。ですからここを読んでるとですね、思いだけで礼拝するんじゃないなって思うんです。 この体でも主を喜び褒めたたえる、体がと心が一つとなって全身全霊で主を褒めたたえるということです。これが本来の礼拝者の姿ではないのかなというふうに思います。私が以前、お話しした礼中の話って覚えておられるでしょうか。礼中、あのポン中でもアル中でもなくて、礼拝中毒者のことを礼中っていうふうに読んだ、そういうあのメッセージをですね以前したんですけれども、要するにもう体が礼拝を欲してならない、もう礼拝できないと体がだんだんだんだんムズムズしてくる、なんか禁断症状が出てくるぐらいに礼拝好きでありたいなっていうふうなことをですね以前お話をしました。この体も含めですね、被造物は主を褒めたたえるものとして作られています。月、星、太陽、山や川や海も主を賛美するものとしてあります。それと同じように私たちの魂も、私たちのこの体の器官も主を褒めたたえるようにできているということです。ですからもうこの詩編書いたのダビデですけれども、ダビデが眠っている体をのパーツをですね叩き起こして、おい主を褒めたたえるんだというふうに本当に言っているように聞こえるんですよね。そしてダビデは自分自身に向かって主の良くしてくださったことを何一つ忘れるなというふうに言ってるんです。私たちもここで考えてみたいと思います。主は私たちにどんな良いことをしてくださったでしょうか。良いことを思い返すときにですね、ある人は仕事が見つかったとか、住む場所が与えられた、家族が増えたとか、何かの大会で賞を得たということかもしれません。それらも主が与えてくださったものに違いありません。主に感謝すべきことであります。出エジプトしたときに、主はイスラエルの民に向かって衣食住が足りるときに決して私を忘れることがないようにというふうに、おっしゃいました。なぜですか。それは人が何か良いものを手にすると簡単に神を忘れて、まるで自分の力で手に入れたかのように思うからです。私たちは非常に忘れっぽい。神様否定しているわけでも何でもなく、ただ神の存在がある瞬間頭の中から抜け落ちているっていうことが多々あるっていうことです。私たちはいつも良いことと神様というものをセットに、ね、しておきたいなというふうに思うんです。先ほど、ね、良いことを思い出してみましょうというふうに言いましたけれども、いや中にはいや良いことを思い出せって言われても、そんなもの何にもなかったと言われる方もいるかもしれません。確かにですね、去年は、コロナで、大変でした。収入が減った方も、ね、いらっしゃると思います。思うように、活動ができなかった人もいます。生活が様式が変えられて不便を強いられましたという方もいらっしゃるでしょう。目に見えるところでは何の良いこともなかった。でもここで考えたいんですよね。主は与え、主は取られる方であるということ。裸で生まれてきた私たちはもともと何にも持たないでこの地に生まれたものでありました。奪われたように見えるものも失ったように見えるものも、それらはすべて主の恵みによって一方的に与えられていたものなんです。ですから私たちは何かを仮に失ったとしても不平不満を言う立場にはないんですよね。それはすべてが恵みとして与えられていたものだからです。しかし神様は与えた恵みをすべてもぎ取られるようなお方ではありません。必ず良いものを残してくださっています。ここにいる 主をイエス様を信じる者たち全てに残されている主の良くしてくださったことがあります。それは私たちの罪咎が許されたということであります。このことが103編の詩編の中で扱われているわけですけれども、3節にはですね、主はあなたの全ての咎を許しというふうに書いてあります。皆さん、神に罪咎を許されることほどに幸いなことはありません。ダビデが別の箇所でこのように言っています。詩編の32編の1節から2節ですけれども、幸いなことよ、その背きを許され罪を覆われた人は幸いなことよ、主が咎をお認めにならない人、その霊に欺きのない人は。神様にこの許されることがなぜ良いことなのか、それは私たちの永遠を決定するからです。聖書には誰もが通らなければならない関所があるというふうに言うんです。ヘブルの9章27節見てください。そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているようにというふうにあります。私たちは必ず死にます。そしてその死んだ後に裁きを受けることになっている。この裁きの座で私たちの永遠が決定するんです。許されて永遠の命に至るのか、それとも許されることなく永遠の死、滅びに至るのかが裁きの座で決められます。その裁きの座において、この地上で目に見える形として得た良いものっていうのは何の影響も持たないんです。どれだけ成功したか、どれだけの評価を得たのか、どれだけの財産を築き上げたのか、全くこの裁きの座には価値が持たない。ですから逆に言うとですね、この地でこの衣食住そういうものが満たされなかったとしても、五体満足で生きられなかったとしても、神の許しを得ているならば、来るべき後の世では永遠の命を享受することができるんです。イエス様の十字架の贖いによって私たちは神の許しを得ました。これがここにいるイエス様信じる者すべてにとっての神の良くしてくださったことであります。そして、許しを受けた者は罪や咎が裁きの座で問われるということはもうもはやありません。10節見てください。私たちの罪に従って私たちを扱うことをせず、私たちの咎に従って私たちに報いることもない。でもこのことを誰が言ったと思いますか？あのダビデですよ。不倫でバテシバを妊娠させて、バテシバの旦那をウリアを殺害し、自分の妻としてバテシバをめとった、そんな人物ですよ。こんな最低最悪男は死刑が当然の報いだと思うのが多くの人の見方でしょう。しかし神様はそれでもこの男を許すんです。なぜでしょう？それはダビデが主を恐れる人物であったからです。11節、天が地上はるかに高いように御恵みは主を恐れる者の上に大きい。ダビデは神の前に立ってビクビクしたというわけではありません。 それが主を恐れるということではないです。主を恐れるとは、主が神がどういうお方であるかを知って、その方の前にこの畏敬の念を抱いてひれ伏す、そのことであります。でダビデは神の前に立ってですね、自分の罪を認めて悔い改めたんです。先週三尾牧師がポイントオブノーリターンという話をされたのを覚えておられると思いますけれども、パイロットがですね、飛行機を操縦して、この地点を越えたらもはや元出てきた場所には戻れない、燃料が、それ帰る燃料がもう残されてないっていう、その点がポイントオブリターンっていうところになるわけですけれども、ですから問題が生じたら、この帰還不能点に至る前に元いたところに戻らなければならないんです。ダビデは罪を犯したんですけれども、ちゃんと戻れる時に主のもとに戻ったんです。そこに大きな大きな御恵みが下ったわけです。放蕩息子の例え話も同じですよね。父の財産の分け前をもらって実家を飛び出し、湯水のごとくお金を浪費した挙句、惨めな姿になってしまった息子の話ですけれども、彼にとっても帰還不能点が限りなく近づいていたわけです。しかしそこに至る前にボロボロの姿ではあったんですけれども、我に返って父の家に戻ったんです。父はそんな息子を恵みを持って大祝宴を開いて迎えてくれました。それと同じです。主を恐れて悔い改めて立ち返る者の上には、計り知れない許しの恵みが必ずあるっていうことです。覚えておいてください。神様は私たちが何をしたかではなく、心がどこに向いているかで許しを与えるかどうかをお決めになるんです。心を主に向けるならば、すなわち悔い改めるならば、計り知れない御恵みが私たちの追うことになります。そしてこの罪が許されたその状態をダビデどういうふうに言い表しているかというとですね、12節見てください。東が西から遠く離れているように、私たちの背きの罪を私たちから遠く離される。東と西離れてますよね。同時に東と西を見ることってできないですよね。どんなに早く首を動かしても必ずどっちかしか見てないわけです。両方同時に見れないんです。ある人こう言ってました。神様は私たちを見るときには罪を見ていない。で、神様が罪を見ているときは私たちを見ていない。要するに、もはや私たちは罪と同一視されないってことなんです。主の目には私たちがどんなものであったとしても義人としてしか映ってないんです。これありえない恵みだと思うんです。黒を白って言ってくれるようなもんなんです。でも人間の目にはなかなかそうは映らないんですよね。人間は罪と人を同一視するんです。黒は黒だって言い続けるんです。仮にですよ、もし私が盗みを働いたとするならば、あの盗みをした牧師ねという見方がされるわけです。そういうレッテルが離れて、一生盗みをした牧師っ というふうに言われ続けるわけです。しかし私が本当に悔い改めるならば、神様は盗みと上の新一を切り離して見てくれるっていうことなんです。ですから私はもはや神の裁きの座にあって罪人として裁かれないんです。皆さん、神様の見え方、見方が全てなんです。神様が私たちをどう見られるかによって私たちの永遠が決まるんです。まあ、ダビデはですね、この、まあ、冒頭この2節で主のよくしてくださったことを何一つ忘れるなというふうに言っているんですけれども、彼が罪を犯していた間、主のよくしてくださったことを忘れていたんじゃないかなと思うんです。ダビデは姦淫の罪を犯す前から主は罪や咎を許されるお方であるということは知ってたはずです。決して罪を犯して初めて知った真理ではない。ただダビデの頭の中からそのことが抜け落ちてたんです。皆さん、主が罪を許されるお方であると日頃からですよ、自分自身に語りかけて心に留めている人は罪を犯すことができると思いますか？そういう人が、よし、神様は罪を許してくださるから今日は罪を犯すぞって言わないですよね、本当に心に留めているならば。パウロもそうはならないっていうふうに言ってますよ、ローマの6章15節、それではどうなのでしょうか、私たちは律法の下にではなく恵みの下にあるのだから罪を犯そうということになるのでしょうか。絶対にそんなことはありません。ダビデがもしこの自分は罪が許されたものであるということを覚えていたのならば、姦淫や殺人の罪を犯すことはなかったのではないかって思うんです。でもダビデはイスラエルの王となって衣食住こと足りて神のよくしてくださったことを忘れるという心の隙間を作ってしまった。サタンがその隙をついてこれダビデに罪を犯させたというふうに思うんですね。これ何を言いたいのか、この心に留めていることが影響力を持って私たちの行動を支配することになるっていうことなんです。ですから私は生活のあらゆる場面で何を心に思っているかがとっても大切になってくるっていうことです。皆さんの心に今止められているものは何でしょうか。それが行動となって現れてきます。ダビデが罪を犯したときに心に留めていたのは女性のことでした。それが行動となって現れてきた。ですからダビデは自分への自戒を込めてここで主のよくしてくださったことを何一つ忘れるなと言ってるような気がしてならないんです。主のよくしてくださったことを覚えておくことが自分を罪から遠ざけることになります。ですから私たちは毎日毎日主のよくしてくださったことである福音、このグッドニュースを自分自身に語るべきだと思うんです。イエス・キリストが私の罪のために十字架にかけられ、私の罪を許してくださった、私はもはや罪に定められることがないって これを毎日毎日言い聞かせる。福音はイエス様を信じるときにだけ聞くような言葉ではありません。皆さん、自分自身に最後福音を語ったのはいつでしょうか。遠ければ遠いほど、昔であればあるほど心に隙が出てきています。もし忘れていたならば、今このタイミングで主のよくしてくださったことを、福音をもう一度思い返したいんです。絶えず福音を心に留めていくことで、私たちの行いが正しく導かれていくと信じます。ですから今日も明日も反芻して福音を自分自身に語っていく。そしてまたこの福音を自分自身に語るときに与えられるもう一つの確信、これをパウロの言葉からですね、皆さんにお伝えしたいと思います。それは、ローマ8章32節です。私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。パウロはイエス様は私たちの罪のために死んでくださった、父なる神にとって一人子イエス様の命ほど大切なものはない、その一番大切なものが私たちに与えられたんだから、その他のものは何でも与えられるという強い強い確信をパウロは福音とともに確信してるんです。ダビデも5節ですね、あなたの一生を良いもので満たされるというふうに言っています。皆さん、神様は私たちの一生を良いもので満たしてくださいます。私たちに必要すべてを満たしてくださるお方です。神様は私たちにとって何がベストであるのかを考えてくださって、最善のものを用意してくださっています。時にこれが本当に良いものなのかよっていうふうに思うようなこともあるかもしれません。しかしここでも神の目に見えるものが全てだということを忘れないでいてほしいんです。神の目に良いものとして映っているものしか私たちには与えられないんです。私たちがどう見えるかじゃないんです。神の目に良いものだけが私たちの上に与えられている。ですから私たちはその神の御手から出たものを疑わない、良いものであると疑わないで喜んで受け取りたいと思うんです。103編にはですね、この恵みという言葉が4回出てくるんですよね。恵みというのはありえないっていうことです。一方的な主の報いのことです。神に背を向けて生きてきた私たちが神の恵みを受ける理由なんか本当はないんです。しかし神は私たちにこの悔い改める心を与えてくださって、許しの恵みに預かるものとしてくださいました。もはや神の怒りは私たちの上にとどまっていないんです。また14節15節を見るとですね、神は塵に過ぎなかった私たちに目を留めてくださった、またあっという間にこの地を過ぎ去る私たちを覚えてくださったということがわかります。それは小さきものに大きな恵みを与え、儚いものにとこしえの恵みを用意してくださったということです。ですから神の御恵みは私たちの思いをはるかに超えて今私たちの中に、私たちの上に与えられているということです。このような恵みを受けた私たちがなすべきことは何でしょうか。 主を褒めたたえること以外にありません。ダビデはこの詩編の最後でこのように言っています。22節から22節、主を褒めたたえよ、御使いたちよ、御言葉の声に聞き従い、御言葉を行う力ある勇士たちよ。主を褒めたたえよ、主のすべての軍勢よ、御心を行い、主に仕える者たちよ。主を褒めたたえよ、すべての作られた者たちよ、主を治められるすべてのところで我が魂よ、主を褒めたたえよ。私たちに向かってのこのダビデのエールのようにも聞こえるんですけれども、見てください、どんな者たちに主を褒めたたえようと語りかけているでしょうか。そこにはですね、御言葉の声に聞き従う人、御言葉を行う力ある人、御心を行う人、主に仕える人に対して主を褒めたたえようというふうに書いているんです。要するに口先だけで主を褒めたたえるのではなく、自分自身を生きた供え物として主に、捧げている人たちに向かって主を礼拝するんだっていうふうに言ってるんです。心だけで礼拝するだけではなくて、気持ちだけで礼拝するんじゃなくて、体使って礼拝するっていうことですよ。主の恵みへの応答は私たちの生き様を通して礼拝となって現れてきます。新しい年、全力で主の良くしてくださったことに心を止めて、全身全霊で主の御名を褒めたたえる礼拝を主の御前に捧げていきたいと思います。お祈りいたします。主は計り知れない恵みを私たちの上に与えてくださっています。主の目に見える良いものが私たちを覆っていること、感謝いたします。私たちは主にあって豊かにされています。主にあって足りないことは何もない。私たちの人生一生、主は良きもので満たしてくださっていること、感謝いたします。私たちはもう一度あなたの良くしてくださったこと、福音に立ち返ります。私たちは罪に定められることはもはやありません。私たちは許しの恵みを受けて、世々にわたって主と共に住まうことができる、永遠の命をいただいて主を喜び賛美するものに変えられました。これが主が良くしてくださったことであります。私たちはこの福音をいただいたことによって新しい歩みができるようになりますから、私たちの人生これからもっともっと良きもので満たされていきますから、感謝いたします。主よ、どうぞ今もう一度私たちの心に福音を刻んでください。福音があれば私たちはどんなことがあっても生きていけます。どんなことがあっても乗り越えていくことができます。今ただただあなたに思いを馳せて、この今得た感情が、思いが、この年忘れられることなく続いていき、あなたを礼拝する賛美するものとなれるように、私たちをどうぞあなたの力強い御手で導いてください。主は良いお方を共に賛美いたします。